渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆様ごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。渋谷落語、毎月第2金曜日から5日間連続でやっております落語会でございます。平日は6時から7時の1時間公演、そして8時から10時の2時間公演、土日は2時から4時、そして5時から7時の2公演、プラス土曜日の夜は8時からおしゃべり六田師匠の会、日曜日は朝11時から早起き落語、こういった公演でね、全12公演毎月やっております。こちらのポッドキャスト、ぜひね、渋谷落語に足を運んでくださいということでやっております。渋谷駅から歩いて、まあ、10分かからない、マークシティ出てからは 2,3 分で到着いたします。ユーロライブ、丸山町1丁目5番地にあります。まあ、ぜひね、涼しくなってまいりました、落語聞きに来ていただければ幸いでございます。もうね、こちらの渋谷落語、今寄席はもう本当にね、たくさん、もうあの大入りの日もあるんですけれども、まあ、基本的にはもうあの入れないという会はないんでね、当日思いつきでフラッと、あるいはお友達を誘ってね、ちょっとだけ落語楽しんで、あとはまあ渋谷でちょっとお茶をするなんていう、デートもね、ぜひしていただけたらなと思いますけれども、こちらは初めての方から2通メールが届いたら配信をするという仕様でございますけれども、メール、まあね、なかなか届きません。メールが途絶えております。しぶらく@gmail.com までメールいただければなと思いますけれども、辰夫様2回目のメール送信させていただきますということでね、2回目、まあ特例でよしとしましょう。フェビさん、フェビと申します。毎回楽しみにしぶらく拝聴しております。たくさんの素晴らしい演者さんの中で個人的に気を引かれたのが田辺一華さんの講談でした。一華さんいいですよね。そんな時、伊東市で開催された朝落語の演者の中に伊東さん、一華さんがいることに気がついたのが公演の4日前。スケジュール調整をしてなんとか行ってきました。田辺一華さんの演目は曲馬団の女でした。曲馬団の女というね、こう演目があります。凄みもあり、ほろりとする場面もあり、それはもうすごいの一言。一華さんの作り出す世界観にあっという間に取り込まれてしまいました。最後に出口で一華さんに、しぶらくで好きになってきました、伊東でお会いできるなんて嬉しいですと伝えられたのも嬉しかったです。静岡県の伊東ですね。こんな出会いを作っていただいた達夫さんには本当に感謝しております。また舞台鑑賞の素晴らしさを再認識したので、今度はしぶらくを鑑賞できるよう調整したいと思います。長くなり申し訳ございませんでした。暑い日が続きますので、お体ご自愛くださいませ。ありがとうございます。フェビスさん、相変わらず暑い日が続いておりますが、まあ、朝晩はね、涼しくなりました。10月とは思えない気候ですけれども、ありがとうございます。こちら田辺一華さん、来年は真打ち昇進が決定しております。講談師になる前は洋画の吹き替えなどのね、声優のお仕事もなさっていた、まあ演劇なさってましたからね。人を引き込む話術、この話芸の中ではお芝居をするっていうのは結構情報量が多くなってね、邪魔になることもあるんですけれども、一華さんうまくね、講談の魅力と、そして語りの魅力、まあ独白のね、声の魅力の生かし方、いろいろご存知ですから、まあ本当になかなか他にない存在感の講談だと思います。ぜひこれからも一華さん応援お願いいたします。もうね、本当に一華さんお忙しくなってきてね、いつまで渋谷落語出ていただけるかどうかちょっとわからないですけれどもね、ぜひ応援よろしくお願いします。もう一通いただきました。37歳の女性、薄濁り白さんからいただきました。はじめまして。嬉しいですね。大歓迎です。皆さん拍手です。あかね話という漫画から落語に興味を持ち、まだ生の講座も見たことのない落語初心者です。おー、いいじゃないですか。こういう方待ってましたよ。そう、こういう方がポッドキャストから入って、ちょっと落語に興味持って、渋谷落語にね、など、まあ他の予選も含めてですけれども、感激いただければなという、観覧いただければと思っております。まさにドンピシャですよ。薄濁りさん、ありがとうございます。 こんな新参者がメールを送るなんて大変恐縮なのですが、いえいえ、もうこういう方こそ待ってます。新しいメールが来ないと新しく配信されないとのことで勇気を持ってメールさせていただきます。ありがとうございます。この仕様がね、まあ、とにかく、レビューサイトとかでもとにかく評判が悪いというね。いや、でもさ、考えても見てよ、これ無料で提供してさ、もう、演者さんにとったら講座なんてさ、もう生活費稼ぐものですからね。無料で提供するなんてのは本当にありえないんですけれども、まあ、このようなね、形で、まあ、プロモーションということでご理解いただいてるんでね、まあ、せめて、聞く方もちょっと身を切っていただければな、ということでね、やっておりますんで、ご理解いただければと思います。でも本当にこんな中勇気を持ってメールいただいてありがとうございます。落語の楽しみ方がまだわからないので、まずはポッドキャストで検索したところ、渋谷落語を見つけて前回の立川庄司さんの青菜に出会いました。ああ、青菜。とっても面白かったのですが、典型的な古典落語をまだ知らないので、落語の解釈の仕方が新しいという言葉がいまいちわからず、まあそっか。その後、柳屋権太郎師匠、桃月庵白秋師匠の青菜を拝聴しました。植木屋の奥さんの方がノリノリ、方がノリノリだったり、後から出てくる大工の達さんとの掛け合いに笑いをメインに持ってきたりと、これが解釈の違いかと素人ながらに落語の楽しみ方が分かったように思いました。うん。次の配信が来るまでの間、家に出ている青菜を聞き漁りたいと思いますが、新しい楽しみも欲しいので、次回の配信も心待ちにしております。ということで、薄濁り白さん、ありがとうございます。嬉しいわ。まさにですよ。茜話から、ね、今、週刊少年ジャンプで連載しておりまして、もうアニメ化も決定しておりますんで、もう一回、落語ブーム来るんじゃないかなと思いますけれども。まあ、昭和元禄落語心中もね、だいぶ、落語業界、もたらした影響って大きかったですから、まあ、茜話にもね、そういったものを期待したいなと思います。この方おっしゃってる確かに解釈が新しいっていうのは、まあなんだろう、落語に限らずなんですけど、まあ古典であるとかクラシック、いわゆる音楽でいうクラシックもそうですが、譜面みたいなものがあって、まあ音楽の場合はですね、譜面があって、まあ一応指示も書いてあります。だんだんゆっくりとかだんだん早くとかね。ただまあ、その、もともとなんでこのメロディーラインにしたのかみたいな、その作り手の意図を組んで、まあ、独自の解釈を加えて、まあ、現在でも、まあ、本当にね、楽しめるような、曲にするとかね、演奏するっていうことが、まあ、あるかと思います。落語の場合も同様で、ただ落語の場合は、譜面ほどかっちり決まってないんですよね。ただ、まあ、地図みたいなものをイメージすると、まあ、例えば、ね、この薄濁りさん、からするとね、自宅から最寄りの駅までのルートっていうのがあると思うんですよ。まあ、もちろん一本道の場合もあるかと思いますけど、回り道したって駅つけますよね。で、目的の駅まで、必ず曲がらなきゃいけない角みたいなものはあるんですけど、何歩でそこに行かなきゃいけないとか、必ずここは曲がんなきゃいけないところっていうのがないものもあるんですよね。まあ、つまりこの目的地まで到着できれば全ての演目 OK というね。じゃあそもそもなんでこの目的地に行くのか、あるいはこのルートが意図しているものは何か、そういったものを現在の演者さんが解釈して今の人に分かりやすく伝えるというのが、まあ、解釈ということだと思うんですよね。例えば、まあ、ちょっとね、成立は江戸時代で、今聞くと意味がわからないものとかを、今聞いても理解できるものにするという、まあ、例えば、江戸時代だと、まあ、夜明けとともに起きて、まあ、昼過ぎにはもう仕事が終わっていて、暗くなるまでの間にちょっと時間があるからお稽古ごとに行くっていうことが流行ったりだとか、まあ、家にお風呂がないですから、必ず銭湯、まあ、湯ですよね。湯に行くとかっていう生活習慣がある。でも、それがなかなか現代の人には分かりにくいってことで言えば、まあ、まずそういう話を枕でしたりだとか、あるいはまあ、その、現代でいう、お稽古事っていうのは、まあ、例えば、カルチャーセンターとかね、あるいは資格好きな人がいたりだとか、そういったことで自分をスキルアップしていく、暇つぶしみたいなものだとも思うんですけれども、まあ、そういったものと解釈する。 うん、まあ例えば寝床っていう話もね、その義太夫に凝った旦那さんがいて、また、それに、ま、巻き込まれる使用人たちがいるっていうようなお話ですけど、義太夫今なかなか分かんないですよね。ただこれがカラオケが好きな上司がいて、必ず職場で飲みに行くと上司のカラオケに付き合わされてみんなヘトヘトになるみたいな現象は現在もあるわけですよね。まあ、なのでその道具立ては変わっても現象としては昔から変わってないこととかがたくさんあるわけですよ。うん。で、解釈というのは、まあ、古典いきなりね、その義太夫をカラオケに変換はしないですけど、現代でもこういうことありますよねっていう解釈でその落語を、まあ、語る。そうすると現代の人でも分かるようになる、楽しめるということがあったりもするんで、まあまあその話、落語を一席がね、目的としているものにまあたどり着くためのルートを自分で開発したりとか、あるいはこのルートで行ってみたけどどうっていうやり方もあったりとか、まあそういうのが解釈ということになるんじゃないかなと思います。いや、なかなかお話ししてすいませんが、2通メールありがとうございます。どうでしょう、また質問あったらね、遠慮なくメールください。しぶらく @gmail.com までです。もしね、わかんないことあったらこちらでも回答したいと思いますので、まあ、これ聞いてるリスナーの皆さんもぜひメール送ってください。そして今日はおしゃべりロクタの回、まずは8月のおしゃべりロクタの回の枕ですね。長い枕と落語一席やっていただく1時間、枕たっぷり聞いていただいて、今日はロクタ師匠の講演の配信でございます。
今月のおしゃべりロクタでございまして、まずは、アンケートいただいてますんで、アンケートの方に答えていこうというふうに思いますが、いつもありがとうございますと、書道講師ババ様からいただきました。ロクタさん応援しています。3月29日の鈴本とても良かったですという、感想をいただきました。ありがとうございます。もう伝説のね、鈴本2日目、文七もっといでございますね。伝説の大根芝居という、これは ありがとうございます、おかーっていうね、おかー、どうしてうちの下がいないんだよーってやつね。伝説の大根芝居を お届けできたかと思いますがね。ありがとうございます。そうですね。続きまして、海巻さん、茨城県よりお越しの海巻さん、いただきました、メールでいただきました。今更ですが、しぶらくと寄せで、ロクタさんの出囃子が違う気がするのですが、気のせいでしょうか？違いますね、これね。僕のね、出囃子は、玉屋という出囃子でね、清本をですね、清本から持ってきた玉屋っていう、踊りですね。シャボン玉屋さんの玉屋、シャボン玉を売る、踊りの、玉屋っていう踊りから持ってきたのが出囃子になってまして、出囃子はね、まあその下部音曲から引っ張ってきたり大概するんですけど、僕はおほゆさんっていうおはやしさんいらっしゃいまして、で仲良かったもんで、二つ目になるときにそのおほゆさんに5、6曲いただきましてね、こんなのどうだろう、こんなのどうだろうっていう中からその玉屋を選びまして、まあなんかあんまり全体的にしっくりこなかったんで、 なんか他にないですかって言ったらいい加減にしろって言われて、その中から一つ選びまして。だから、本来はこの玉屋というのが私の出囃子なんですけど、もうここでずっと使っているのはカンチロリンですね。まあだから、寄席で僕の出囃子を自分で聞く割合よりも、ここでカンチロリンで上がる割合の方が多いもんで、僕も、違和感を感じてます。難しいところですけどね。カンチロリンはね、林家雲平師匠かな。雲平師匠、のんぺい師匠かな。の出囃子ですね。それをお借りして使っておりますと。続きまして、ペンネームテオさんからいただきました。神奈川県です。しぶらくのために久しぶりに渋谷へ来ましたが、奥渋にあるカツうどん屋さんに並んでいたら、ママチャリに乗った写真家のレスリー・キーさんに出会いました。これも仮眠中のお導きかと思います。という。まあ、その通りでございましょう。私のお導きでございますね。続きまして、佐藤さん、女性の方ですね、いただきました。刑務所の受刑者さんたちに向けて締め込みをやったと聞きました。事前にこういう話は避けてくださいなどの注文はなかったんですかということですが、なかったですね。何やっても構いませんということで、だからまあ泥棒ね、泥棒の方が親近感が湧くんじゃないかなと思ってやったんですけど、まあ読み違いましたね。本物の泥棒に泥棒の話しちゃいかんなっていうふうに思いましたけどね。昭和元禄落語真珠のように刑務所から直行で弟子入りに来る志願者が、いるんじゃないですかっていうことですけどね。まあいないでしょう。うん。この昭和元禄落語真珠はですね、ドラマ版ね、あれ、僕ね、なんかこう、演技指導というかね、楽屋の演技指導とか作法とかでね、携わってましてね。うん。僕とね、誰だ、隠しさんですよ。隠し先生と、あと顧問さんかな、うん、が、まあ、なんかこう、交代交代で、まあ、楽屋の立ち回りとか、そういう挨拶の仕方変ですよとかを、こう、演技指導みたいなね、やってましてね。だから、第9話ですね。なんと、私、柳家六太、俳優デビューしているというね。知ってるでしょ？もうみんなね。あの伝説の第9話ですよ。うん。浅草の楽屋で、ね。では、お願いしますって。ここ、名演技。これはもうね、もう、落語界、に携わる人だったらもう全員知ってる。ではお願いしますってこれだけ、やってましてね。まあ、撮影ね、なかなかでしてね、浅草演芸ホールが朝から晩までやってますよね。だから演芸ホールが終わった時間から撮影が始まるんですよ。だから10時5時で手伝わされるんですよ。で10時5時のスケジュールで手伝わされて、僕と隠しが3時ばらしっていう。交通費出ず。えげつないでしょ。3時ばらしってばらされてどうすんのっていう。っていうスケジュールでもう1週間ぐらいやられて、で、ね、なんかその、現場もね、なんていうの、カメラマンさんが、すごい怖くて、なんかこう、すごい威張ってんですよ。おいみたいな。で、ちゃんとしろみたいな、なんかこう言ってて、もうみんなシーンってなってて。で、もうしんどいなと思っててさ。で、それで10時5時、10時3時とかでしょ？もう、しんどくてね、僕たちも。で、言ってももう、12時、2時とかこの辺になってくると、まあ、やることもないですし、なんかこう、聞かれたら、こうした方がいいですよって答えるぐらいの僕たち役回りだったんでね。基本は何もすることがないんですよ。で、ただただ楽屋にずっといるっていうだけでね。だからもう2時ぐらいですかね。もう本当に暇でね。で、隠しと。だから、浅草の楽屋でお尻出して遊んでましたね。 はい。だからあのね、流星涼さんがね、多分芝浜をやってるんですよ。うん。僕あのドラマ見てないんでよくわかんないですけど、芝浜をめちゃくちゃ高座でシーンとした中やってて、なんかエキストラのお客さんもなんかもう涙して聞いてるみたいな時に、僕が楽屋裏でお尻出してます。はい。それを隠しがこう、笑いをこらえて、やめなさいよみたいな。やめなさいよって。なんかごそごそしてんなみたいな言われるっていうね。それちょっとね、あの、だから、ひょっとしたら、流星涼さんの芝浜の後ろにね、こう、ゴニョゴニョっと聞こえたら、僕がお尻を出してるっていう。それですね。だから、本当の、しんどかったですね。打ち上げをしようっつってね、そのスタッフさんたちだけで打ち上げをしようって言って、で、AD のね、若い女の子がいるんですよ。で、AD の若い女の子たちがな、ずっとなんか、しんどかったみたいな話をずっとしてるんですよ。いやー、今回きつかったですね、みたいななんか言ってて。で、話題変えようと思ってね。まあまあ、でもそうは言うけど、まあ、僕たちはそういう世界わかんないから、あれなんですけど、なんか、じゃ逆にそう、きつかった言いますけど、なんか、この現場で良かったなって思えることって何ですかって言ったら、あ、私はこのドラマ班は初めてだったんですけど、ドラマ班で、初めての現場で、このぐらいきつかったんで、あと耐えられそうなんで大丈夫です。良かったです。つって。全然話題変わんないっていうね。結局きつかったっていう、昭和元禄落語心中でございますが、ということで、まあ、今月なんですがね、先月の、独演会がありましてね、で、師匠をこうゲストに呼んでやりまして、で、何日かしたら、師匠からメールが来ましてね、で、次の日にありがとうございました、みたいなやり取りしたんですけど、数日経って、ロクター、今電話できるってこう、メッセージ来て、で、まあ、すぐ折り返して、ございます、ロクタです。ああ、ごめんね、今、大丈夫。あ、はい、大丈夫です。ちょっと、言いたいことあるんだけどさ。はい。なんすか。まあ、メッセージだとあれだなと思ってね。うん。この間、独演会でネズミ穴やったでしょ。まあ、ネズミ穴、やりまして。で、あれなんだけど、まあ、ここはこうした方がいいよと、こう、で、ここはこうで、こうで、って言って、まあ、普通にネズミ穴のアドバイスをくれたんですよ。まあ、めちゃくちゃポジティブな内容だったんですけど、うん。まあ、だいたいいいんだけど、こここうした方がいいような気がするな、ぐらいな感じで。で、こう、アドバイスくれて、うん。まあ、そんな感じなんだけど、まあ、ひとしきりこう、いただいたんでね。あ、ありがとうございます。あ、すいません。わざわざ、アドバイスいただいて嬉しいです。うん。まあまあ、メッセージだとね、長くなっちゃうからね。ごめんね。つって。いやいや、本当とんでもないです。はい。師匠、ちょっとまあ、お願いがあるんですけど。うん。何？大概師匠とこう、やりとりするときって、メッセンジャーのメッセージでやり取りするんで、電話だとですね、非常にこの緊張するので、もう、その、今、ちょっといい、あの時言えなかったんだけどさ、っていう、まあ、やめてもらっていいですか？ということは、ですね、もう、なんていうんですかね、もう、この間のダメ出しするよっていう風に、もうなんか予告先発みたいな感じで、先に言ってもらえるとこっちも受け身が取れるので、なんかまあプロレスラーの感じでもいいですよ。うん。ダメ出し行くぞーみたいな、もういきなり言ってくれないと受け身取りたいんで、どういうことかなって思うんで、すいません。ちょっとまあ、初めに、小言だよとかそれでもいいんですけど、どっちか言ってもらいたいんですけど、間が怖いんで、ああ、そうかそうか。ああ、ごめんね。いやいや、とんでもないです。すいません。ありがとうございます。そうか。ロクター、あと、あれだ。ちょっと、言いたいことあるんだけどさ。 また電話する。電話やめろ。電話やめろ。何を言ってんだ。電話怖い。ありがたいですよね。そうですね。先月いただきました、おすすめスポットね、行ってきまして。ですね、歌舞伎カフェというね、いただきました。蔵前にある、コーヒー屋さん、歌舞伎カフェというね。蔵前と新御徒町の間ぐらいにある。どっちからも同じぐらいの距離にある、カフェでね。まあ、調べて、Google で調べたら、まあ、出てきまして。なんかまあ、ちょっと調べただけでわかるんですけど、まあ、すごく、まあ、おしゃれな感じのカフェでね。で、ああ、なんかそういう感じか、と思って。で、こう、歩いて行って、外観がね、なんていうのかな、まあ、二階建てのカフェなんですけど、こう雑居ビルっていうか、うん、古い建物、まあ、工場みたいな感じですかね。それを多分リノベーションしてカフェにしました、みたいなことなんですけど、まあ、外観はそんなね、こう、お世辞にもこう、綺麗とか、おしゃれっていう感じでもないですね。なんか、古い工場に、こう、なんか、ツタとかが張ってるような感じに、入り口だけこうリノベーションされてて、で、お、ここかって、そう、なんか店舗ここですよっていう主張が全然ないんですよ。こうリノベーションされてて、で、表札みたいなのがこう出ててね。で、こう、歌舞伎ってこう書いてあるんですよ。で、歌舞伎って響きだとあのね、伝統芸能の歌舞伎ですけど、そうじゃなくて、歌舞伎カフェってこう書いてあってね。で、あ、ここでいいのかなって、近所の人とかも多分カフェであることがわからないような感じの外観で。で、こう、木製の扉をこう開けて、開けるともうなんか、お会計ブースと、その後ろに、コーヒーの焙煎機があって。2階建てで1階がもうお会計スペース、それからチョコを売ってましたね。チョコを売って。で、コーヒーの焙煎機があって。で、店員さんがいらっしゃってね。まあ、女性の店員さんなんですけど、入って、なんつうのかな、まあ、あのね、むちゃくちゃ綺麗な人なんですよ。いや、な、マジかって思うぐらい。いや、本当に。いやいや、だから、もう、今だって、マジかってあんま思わないですからね。うん、今はね、マジかって思うぐらい。うん、マジかって思って。マジか。コーヒー飲みたいんですけど、とか、いらっしゃいませ、とか、どうぞ2階の方へ、みたいに言われてね。で、なんていうのかな、多分本当に女優さんとかじゃないかなって思うぐらいの、すんごい綺麗な人なんだけど、って思うんですよ。で、女優さんだったら、もう言ってもほら、僕は、ね、もう俳優デビューもしてるぐらいの人間ですから、皆さんより完全に免疫はあるわけよ。ね。で、寄席行ったらさ、だってね、女優さんなんかいっぱいいるわけ、にゃんこ金魚先生とか、あの女優ですから、ね、女優慣れしてるはずなんだけど、マジかと思ってさ、なんかちょっとドキドキしながら、なんか、何ここみたいな。で、なんつうのかな、すっごいこう、おしゃれな空気感が流れてるんですね。外観はそうでもないんですけど、中入ったら、すごいおしゃれなデザインされた空間なんですよ。で、上どうぞ、なんつって。で、お一人様ですかって言って、あ、一人です。あ、お一人様でしたら、大丈夫なんですけど、誰か増えるようでしたら、ちょっと、席がないんですけど、なんて言われて、あ、大丈夫です。つって、こう、2階上がってって。なんか、掲示物とか、表にもないんだけど、中にも全然なくて。で、2階上がってって、なんていうのかな、こう、扉もね、木製の、ヴィンテージの扉みたいな。ヴィンテージの家具とかをこう置いてるような、で、こう、恐る恐る、こう、扉開けたら、まあ、中はカフェスペース広いんですけど、そうね、おしゃれなバーみたいな感じっすね。木の一枚板のこうテーブル、カウンターがあって、で、そこにこう、何後ろに、その同じような色味の食器棚、ヴィンテージの食器棚があって、で、こう、 ちょっとお酒も飲めますみたいなウイスキーのボトルが何本かこうあって。で、その、二人掛けの席が二つぐらいしかなくて、あとはもうそのカウンターにみんな座って、で、正面にはこのバリスタの人なんですかね、いて、で、こう、みんな、こう、正面を向いて、コーヒーをただこう飲んでいるっていう、こう。で、カウンターへどうぞ、なんて言われてね。で、じゃあ、メニューをどうぞ。まあまあ、じゃあアイスコーヒーと。で、こう、いただいたメモに、チョコレートが美味しいですって書かれてたんで、じゃあこのチョコレートとキイチゴのソルベをくださいなんて。あ、わかりました。少々お待ちください。で、こちらキイチゴのソルベでございますってこう出されてね。鉄の皿。キンキンに冷やされた鉄の皿に、まあ、チョコレートと、アイスと、で、周りにキイチゴがこうあって。なんていうのかな。まあなんか、あ、ぶってんなと思って。ぶってんなこれと思ってさ。でなんか、周りの人たちもさ、なんかこう、みんなこうなんか小説とか読んでんですよ。で、ね、なんかこう、おしゃれな感じな中ね、座ってすぐね思ったんですけど、マツケンサンバの T シャツやめりゃよかったなと思って。ギャグ T みたいなの来ちゃってさ、ちょっと散歩がてら来ちゃったけど全然違うな、多分な、みんなの。あ、じゃあ、でも、キイチゴもさ、ギリギリよ、俺。キイチゴってこれなんて読むのかなと思って、キイチゴの、みたいな、漢字で書かれてさ、腹立つわけですよ。それがさ、なんかさ、鉄の皿でさ、皿も冷やされたやつで来てさ、かましてきてんなと思って。で、こちら、アイスコーヒーでございますってこう出されたんですよ。写真ね、NG だったんですよ。ね、写真 NG だったんで、あれないんですけど、こう、本当によ。氷なしのアイスコーヒーが、なんか、ワイングラスに入ってきたんですよ。ほーと思って。ほーみたいな。ほーマジと思って。で、なんか、フルーティーな、印象を受けると思います。みたいな。あ、そうっすか。かましてきてんなと思って。で、ね、いや、本当によ。もうさ、だって、これはもう俺、ルネッサンスでしか見たことねえからさ、なんか、当然のように全員がそれで飲んでてさ、いやいやいや、これはもう、ルネッサンス、そんなことないやないかーい、みたいなさ、これワインやないかーいって、やるやつをさ、なんか真面目にみんな飲んだやつでさ、おー、マジと思って。で、まあ、飲んだんですよ。アイスコーヒー。めちゃくちゃうまい。マジでと思って。うまこれうまいのこれと思って。なんかかましてくるだけの店だと思ったら、確かに、酸味が強すぎず、かといって、なんか、こう、ないわけではないけど、こう、まろやかな感じで、で、あ、なるほど、常温でいけっていうのはこれかと思って、うまっと思って、え、うまいのと思って、こう周り見るんだけどみんなの。めちゃくちゃうまくない?めちゃくちゃうまくない?って。マジで?で、さ、で、こう、で、チョコレートのアイス食ったんです。めちゃくちゃうまいの。いや、うまいんかいと思って。いや、僕、そんなチョコ好きじゃないんですよ。うん。まあこれ、まあ理由は、あれなんですけど、チョコって、何にでもかければプラスだと思ってるでしょ。それチョコの概念が嫌いなんですよ、俺は。 伝わってなかったですけど。人々はさ、何かにつけさ、何かにつけ、チョコをかけるでしょ。で、チョコをかければプラスだと思ってるでしょ。チョコの概念が嫌いなんですよ。まあ、2回言われても伝わってなかったんですけど。いやいや、でも、ふもっとって、もう、めちゃくちゃうまくないって言いたいんだけど、なんか。美味しいお店すごい美味しいお店でしたここで, も、ね、でもさもうなんかみんなこんなのとかさ、うん、まあまあ足早にね、じゃあお会計お願いしますって言ってでまあなんかその店員さんもねなんていうのかな本当に火の打ち所がないわけですよすごく丁寧な感じでうん。だからよくここを見つけたなっていうふうに思ってねお店出たんですよまあちょっとお願いがありましてもう美味しい店いらないですもうなんか変な店教えてよちゃんとおすすめの店されてさいやもうなんかまずい店教えてくれ不安になるからここで大丈夫これトーク行けるこの店みたいなさ、うん、まあただねやっぱり可愛い店員さんいたんでまた通おうって思いました、うん、ほんとね看板娘ってそういうことなんだなっていうふうに思いましたけどね。いやいや、そうですね。いいと思います。浅草とか行く時にはね、とてもいいと思いますよ。皆さんでワイングラスのアイスコーヒー飲み行ってください。めちゃくちゃ面白いっすよ。うん。本当に、なんか、めちゃくちゃデザインされてる。ペンダントライトがこうある中、みんながこう。いやいや、嘘でしょ。嘘だよ、こんなの。で、僕は、思ってましたけど。そうですね、あと食品サンプル、体験ね、行ってきました。浅草にありまして、かっぱ橋にありますね、食品サンプル屋さんあるんですけど、まあ、そこかなと思って、で、調べたら、まあ、そこでやってまして、いいなと思ってね。で、行こうと思ったら、多分ね、このインバウンド需要みたいなので、予約が2ヶ月先ぐらいまでいっぱいで、で、その、本格的な方はもう全然ダメでね、じゃあダメなんだと思って、そしたら、ま、その検索でちょっと下の方に出てきた、食品サンプルカフェという、浅草のね、駅前にあるんですけど、まあ、そこだったら、できますよ、みたいな。で、予約して、で、行きましてね。そうですね、店内入って、2階建ての建物で、上が作業スペース、下がカフェブース、みたいなことで、まあ、多分僕が行った時にはちょっと時間早かったから、上ではこう作業してるような声が聞こえてきてね。で、僕一人でこういて。で、ちょっとしたら、上からこう、わーっとこう、人たちが降りてきてね。まあまあ、そうですね。家族連れですよね。家族連れがもうわーっと、20人ぐらい、こう、ばーっといてね。で、X でもこう、ポストしたんですけど、こう毎回、この、一人でアクティビティに行くときの、辛さ。もう毎回そうなんですけども、この瞬間なんですよね。この待機時間。うん。もうファミリー層に囲まれた時の僕っていうの、これがもうめちゃくちゃきついんですよね。うん。みんなでこうわーっと、わー楽しかったね、みたいな。お母さんたちが、お母さん友達とかとみんなでわーっと、ねえ、うまくできたね、わーみたいな、こう盛り上がりの中降りてきたらおじさん一人いるっていう。なんか、ねえ、楽しかったねみたいな、なんか、一人の人いるんだみたいな。もうなんかこう、うわーってなってる。で、なんていうのかな。まあ、僕ももう、ね、何度もこの一人アクティビティは行ってるから、 まあこの気持ちにはもう毎回なるんですよ。でやっぱりね、そういう時にこちらとしてもやっぱマナーがやっぱりあって、とにかくこの、まあ、景観を完全に壊すわけだから、僕がいることによって、うん、家族の時間をね、やっぱり変なおじさんがいるわけだからね、パッて見てこの人変なんですって言われる人じゃないですか。だからなんとかそれだけは避けたいっていうふうに思って、これね、皆さんもね、使えると思いますんで、処世術としてね、どうするかと言ったら、景観を壊さないためには、できるだけ、ヘラヘラしてください。うん。なんか、こんな感じで。まあ、ミスター・ビーンみたいなイメージですね、僕の中では。みたいな。で、あそこまで行かなくてもいいから、やっぱり、家族の、思い出を僕で壊さないようにするために、なんか、ちょっと変わった陽気なおじさんでいることに努めるという、これが大事ですね。そういう時にはだからこう、ああ食品サンプル楽しみだなっていう、こう本当にこう期待に胸を躍らせてきましたっていう、こう純粋にやりたいっていう風な設定で臨むんですね。これが大事でして、まあこれでこういましてね。でそしたらまあちょっとして、上どうぞみたいな、準備できましたって。で、女性の方にこう通されてね。で、上行ったら、まあ、僕、早めに来たから、一人だけで。で、一人かなと思ってて。そしたら、店員さんが、男の店員さんが来てね、まあ、50、60手前ぐらいかな、おじさんの店員さんですね、うん、来まして。で、まあ、こう、まあ、差しですよね。で、こう、はい、いらっしゃいませ。今日はね、これから、まあ、食品サンプルを体験させて、してもらうんですけど、まあ、体験できるものがですね、こちら3つ決まっておりまして、まあ、ナポリタン、風のもの、それから、オムライス風のもの、それから、まあ、パフェ風のものですね、この3つなんですけど、どうされますか？そうですね、じゃあ、オムライスにしようかな。あ、はい、わかりました。オムライスですね。はい、少々お待ちください。じゃあ、これ、タッパーに入って持ってきたものなんですけれど、オムライスのね、この卵のところはもう作ってあるんで、まずね、このはかりがありますんで、ここに、お米の代替品みたいなものですね。これをね、5グラム、入れてください。5グラムですか？はい、わかりました。ちょっと多かったです。ああ、それでも大丈夫です。次ですね。人参の代替品みたいなもんですね。これを2グラム入れてください。2グラムですか。まあ、少なかった。ああ、それでも大丈夫です。次ですね。玉ねぎの代替品になるもの。これが3グラムですね。これ入れてください。3グラムですか。はい、そうしましたら、少々お待ちいただいていいですか？楽しくない楽しくない、なんでおじさんと面つき合わせて温度上げろよと思って、なんでわしは一人で来ておじさんと、はい、それではねちょっとはさ、こっちは寄り添ってんだからさ、寄り添ってよと思って。はい。それではね、次に、この色をね、つけていきますか。もうなんでと思って。で、また引っ込んでね。で、引っ込んで、で、したら、なんか、まあ、カーテン越しみたいなで、スタッフさんたちの部屋なんですね。で、引っ込んだら、奥でね、まあ、女性のスタッフさんと、まあ、多分おじさんですよね、うん、女性のスタッフさんが、声聞こえてきて、ですね、まあ、やっぱりこう、なかなかね、始めたばかりだと難しいかもしれないんだけど、もうちょっとね、客商売だから、もうちょっとこう、お客さんとこう楽しもうっていう風に来てるんでね、もう少しできるといいかもしれません。そうですね。あ、ね、まあ、なかなか最初は難しいかもしれないから、ね、もうちょっとこう、できるといいかもしれませんね。 真っ当なダメ出しをされてまして、まあ僕はもう本当に、まあ、その通りです、はい、と思ってね。で、そしたら、僕の他に、まあ、こう、他の体験者の人がこう、上上がってきてね、まあ、隣のテーブルに、中学生ぐらいの女の子と、お母さんと、うん、親子連れ。で、別テーブルで、中等系の家族連れですね、4人ぐらいと。で、あとは、アメリカ人なのかな、まあ、白人のご夫妻が、こう来てね。で、こうやってて。で、こっちの人は、まあ、なんか、英語担当の若い女の子みたいになってね。で、僕のところに、その、さっきのおじさんじゃなくて、まあ、多分、その、小言を言ってたベテランの方がこう来てね。で、だからスタッフさんが途中で変わって、うん。まあ、ちょっとこう安心したわけですよ。うん。で、そのお姉さん、お姉さんっていうか、まあ、女性の年配のスタッフさんがね、来て、はい、じゃあこれからね、やっていこうと思いますけど、ね、そちらは、どちらからいらっしゃったんです?この二人がね、北海道から来ました。北海道から来られたんですか?どうもありがとうございます。遠かったでしょう?はい、そうなんです。朝5時の飛行機で来まして、朝5時の飛行機で来たんですか?あ、そうですか。どちらか観光されたんですか?いや、観光はせずに、直接ここに来ました。ここをめがけて来たんですか?まあ、そうですか。ありがとうございます。で、あ、お兄さんはありがとうございます。どちらからいらっしゃったんですか?あ、江東区です。江東区。ま、お近くですか?どうもありがとうございます。あ、そうですか。ねえ。あ、で、お兄さんはね、もう、進んでますんで、お二人は三種類ございますんで、どれかから選んでいただいて、お兄さんは、もうそちらケチャップをこう、かけるだけになってますんでね。ご自由に、絵なんか描いちゃっても、構いませんから。あ、そうですか。わかりました。絵描いていいんですか?はい、もう、ご自由に、自分のキャンバスだと思って、描いていただいて、構いませんから。
そうですか。わかりました。じゃあ、これ、やります。つって。
まあ、なんか、サンプル品みたいなのあったんでね。なんかそれにこう真似てね。ちょっとこう、顔をみたいなの描いたんですよ。で、顔を描いたら、なんか、あら、まあ、顔描いたんですか?まあ、かわいい。
あ、そうですか。
まあ、かわいい。こんな、まあ、素敵な顔を描かれましたね。かわいい。
はい。
ねえ、かわいい。こんな顔描けるなんて、かわいいですね。
まあ、なんか、贅沢ですけど、これはこれで嫌だなと思って。なんか別対応されてる気がして、ちょっと変わり者のやつ来ちゃったなみたいな。なんかやたらかわいいかわいい言われてんすけど、で、まあまあ、一応ね、出来上がったやつがあるんでね、写真いけますかね。そんな可愛くないでしょずっとさ、で、なんかわかんない、可愛いの一点張りなんですよ。可愛いの描けましたね、まあ、みたいなさ。なんですかね。うん。ありがとうございます。それでも、まあまあ、これをね、まあ、いただいて、まあ、レジ行ってね。レジ行ったら、さっきの、男性の方がレジいまして、はい、今日はどうも、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうでしたか?楽しみましたか?まあ、はい、楽しみました。あ、そうですか。ありがとうございます。また他の食品サンプルもありますんで、もしよろしければまた来てください。どうもありがとうございました。
いや、お前はもう食変えろ差がすごい何どこ間の人いないの何この差は
ありがたいですね。まあまあ食品サンプルでしたけどね。 そうですね、7月、この10日まで、寄席ね、入れてもらったんで、寄席にちょこちょこと出てまいりましてね。いいっすね、なんかその寄席は、うん、なんか、やっぱりこう、必ず誰かしらとこう、会うわけですからね。なんかやっぱいいっすね。うん、人と会うというのはね。うん。行くとやっぱりこう前座さんいますから。うん。で、なんですかね、最近こう前座さんたちも、なんかこう穏やかな感じがしてね。最近の前座さんたち。うん。なんか伸び伸びとやってまして。僕たち前座の頃はね、なんかこう、うん、カリカリしてましてね。うん、そこ行くと最近の子たちはとてもこう穏やかな感じがして、いいんですよ。うん。鈴本行きましたら、桂枝平くんといってね、文章師匠のお弟子さんなんですけど、講座上がってましてね。で、牛褒めやってたんですよ。で、牛褒め、どうですかね、ご存知か。まあ、僕もやりますからね、ご存知かなと思いますけど、おじさんが、のうちに与太郎が行って、で、うちの褒め方を教わって、うちに、この台所に穴ができちゃったから、その穴を塞ぐ知恵を授かるわけですよね。で、その穴を塞ぐ知恵、これを、まあ、オウム返しですから、その後に牛を見て、牛のお尻の穴を塞ごうとするっていう、こう、お話ですわ。で、うちの穴じゃなくて、お尻の穴、牛褒めっていう、こう、ね、わけなんですけど、鈴本はね、講座時間が10分ぐらいなんですね。10分なんですよ。ちょっと短い。まあでも10分で牛褒めできない話じゃないから、まあまあやってんなと思ってたら、10分経ったぐらいのところで、まだね、与太郎がおじさんの家に到着したぐらいだったんですよ。どうすんのと思って。で、そこから、こう穴を見て、仕込みがあって、こうバラシがあるわけですよね。で、ここの牛までの間、どう少なく見積もっても、3、4分はあるんですよ。もう10分経ってるけど、あれ、講座時間って15分だっけみたいな、こう、こっちが錯覚を覚えるぐらいね。大丈夫かなみたいな、思うんだけど、講座でやってる枝平は、なんか、こう、焦る様子がないんですよ。まあ、なんか、焦り出すと、こう、はしょったりとか、ちょっと早口になったりとか、なんかあるんですけど、もうすんごい間取って、めちゃめちゃたっぷりとやってるんですね。で、大丈夫かなみたいな。どうしたおいってこう、思ってたら、おじさんの家行って、こう、床柱見て、あ、こんなところに穴があります、おじさん。この穴の上に、秋葉様のお札を貼りなさい。穴が隠れて、火の用心になりましょう。って言って、って言ったら、これから牛が出てまいります。牛褒めでございました。どういう終わり方？あるけどね。大工調べとかね。これからお知らせへ参ります。大工調べ所でございました。みたいなさ。ね、あれはさ、そこまでの描写でもう十分の、あるから、取れ高があるからだけど、オウム返しってさ、仕込みがあってばらすための仕込みなのに、仕込んで牛が出てまいります。牛褒めでございます。いや、牛登場人物じゃないし、どういうことと思って。ね、枝へ降りてきたんで、あれ、どういう終わり方なのって言ったら、いやあれですね、実は、今まで、ちょっと前までは、これから、大盛り上がり、牛褒めでございましたって言って、終わってたんですよ。そしたら、お囃子さんたちが、見てて、いや、枝平さん、あれは、さすがに、意味がわからないから、やめた方がいいって言われて、で、一応まあ牛出てくるんで、牛が出てまいります。牛褒めかなと思ったんですけど、どうです兄さんって言われて。いや、どうですって言われてもさ、もう、いや、まあそうか。 どうかね。いや、でもまあ、どっちですかね、兄さん。どっちっては、まあ、二択、その二択なの？だとすると、まあ、大盛り上がりっていうほど盛り上がりもしないよね。じゃあやっぱりまあ、牛が出てまいりますの方が嘘ではないかな。ああ、やっぱそうっすか。じゃあそっちですかね。いや、でもみんな牛待ってないよ、そんなに。今日は牛まで行ったかみたいな、なんか、そういう話じゃないから、できれば最後までやった方がいいんじゃない？いや、でもまあまあ、じゃあ、兄さんがそういうんだったら、そういう形にしますつってね。それで落ち着きましたんで。まあまあ、だから、これからね、寄席なんか行って、枝平が牛褒め入ったら、ね、どこで切るかっていうの、これ。一つ、楽しみにね。すっごい乱暴ですよね。オウム返さず終わるっていう。いいですよね。だから、もう、ひょっとして牛出てきたらさ、だからいいんじゃない？待ってました牛とかこう。いいんじゃない？言って。今日は出てきた牛いいですよね。ただの描写ですからね、牛はね。牛を見てる人たちのやりとりなんでね。なんか牛がメインみたいな話になっちゃってるんですけど。いいですよね。なんか、そうね、桃月庵ぼんぼりくんというね、白秋師匠の弟子さんがね、いましてね。まあまあ、こう、楽屋行って、ぼんぼりとこう喋ってたら、喋ってたら、こう、小菊師匠が、柳家小菊師匠、三味線のね、師匠ですね。小菊師匠が楽屋入りしたんですね。で、あ、おはようございますって言って、あ、おはようございますって。ねえ、暑いねってこう言ってきたんで、あ、暑いっすねって。ねえ、って言って、小菊師匠いなくなったんですよ。で、そしたらなんか、ぼんぼりが、おじさん、あれなんすね。何？おじさん、普通の会話できるんすね。どういうこと？いや、暑いですねって、返すんだなと思って。人間だよ、俺。どういうこと？いや、兄さんって基本的に楽屋いたらすごいボケてくるんで、小菊師匠にもボケんのかなと思ったら、普通の会話できるんすね。いや、俺もう四十ですよ。ぼんぼりさん、俺はね、人を見ますよ。ね、下の者にだけえげつなくボケるだけ。上には平子らします。兄さんって大人なんすね。どういう俺イメージなの？いやいや、そうですね。まあ、そのつながりなんですけど、白八くん、柳屋白八くんというね、いまして、県政会というね、こう落語会ありまして、日本若手落語県政会みたいな、長い名前の会なんですけど、そこに出てきましてね。で、独演会やった次の週ぐらいだったんですよ。で、行ってみたら、僕知らなかったんですけど、僕が鳥だったんですね。で、こう、結構格式高い会でして、鳥取るときって結構しんどいんですね。だから毎回こう、あってこう、オラってやるんですけど、行ってみたらだったんで、もうしょうがないですね。もうこっちの何の用意もないですし、広めが終わって抜け殻になってるんで、もうなんか長いネタやりたくないなっていう、こう病気みたいになってるわけですよ、今。長いネタばっかりやってるから。で、もうしょうがないから、まあその前の週やったんですけど、独演会でやったネズミ穴やろうと思って、で、まあネズミ穴をやったんですね。で、師匠からこう、アドバイスいただいたのもあったし、まあちょっと修正できるかなと思って、で、まあまあやりまして、で、打ち上げ行って、で、まあ、白鉢も来てて。で、帰りが白鉢と二人で同じ方向になったんですね。で、そしたら、白鉢が、今日はどうしてネズミ穴をやられたんですか？まあ、これこういう理由で、本当鳥かどうか知らなかったから、もうこっちの手駒もないし、まあまあ、言っても先週ね、独演会あって、ある程度こう固まってたから、まあ、師匠から言われて、あ、それも、こう、なんかできるかなと思って、まあまあやったんだよ、つって。ああ、そうなんすか。いや、 六谷さんはいつもこう楽屋とかでもなんかすんごいボケてきてて、でなんかマツケンサンバとかやってすんごいふざけてる人だなって思ってたんですけど、あんなにちゃんと落語やるんだなと思って、めちゃくちゃいい落語でした。すんごい痺れました。俺のイメージあれあれ、俺のイメージ15年やってて3日ぐらいのやつでいやー、めちゃくちゃいいネズミ穴でした。めちゃくちゃ褒めてくれるんですけど全然入ってこないっていういやいや、ありがたいんですけどね。なかなかね、前座さんたちもありがたいですよ。ということでね、今月おしゃべりこれでございまして、今日はですね、寄席、いくつか入ってまして、落語やる機会が、まあ、多かったもので、ありがたいことにだいぶネタの方が仕上がってきましたんで、おなじみのところで、お付き合い願うわけなんですが、まあまあ我々ね、この敬語ごとの世界ですから、芸、磨くときには話の稽古をする、まあまあ文楽師匠にね、落語を教わった、まあこれから先多分なかなか難しいと思うんで、唯一の話ですね、看板のピン、これを教わりましてね、そうですね、その教わった当初というのはこの関係性が、まあ、今はねもう私の数少ない友人の一人だと思ってますけど、教わった当初は多分ねペヤングやりだして2年目ぐらいなんで、そこまでこう関係性がない中教えてくださいなんて言ってね、言ったらすごい嬉しそうにしてくれてね、まあ、確かにね文楽師匠なんかこう言ってるから認識あるだけで、で今は関係性あるだけでやっぱり普通に怖い師匠なんですよ、文楽師匠って。うん、ちょっと伝わらないと思いますけど、そのね、だからなかなか若手が行くような師匠でもなかったんですけど、行きましてね、まあこう僕が覚えた落語を見てもらってこうアドバイスをもらうんですよね。こうじーっと僕のこと見てね、なまりがひどいね。なまりっすか。イントネーションがね、おかしいんだよ。お前もなと思いましたけど。まあ思いましたけどね。まあ言えないなと思いの。ほうつって、そういうなまりのひどいやつは、話かなんか、やめた方がいいんだよ。まあまあ、温かいご指摘をいただきましてね。まあまあ、まあ、取り方の問題ですから、こういうものは。まあまあ、どうですかね。今の時代で考えたら、まあ普通に老害ですよ。こんなものはね。まあまあ、それからですね、楽屋行くたんびに、なんかこう、会う後輩がね、兄さんあれですか、文楽師匠に、お稽古つけてもらったんですか。お、そうだよ。なんで知ってんの。いや、文楽師匠、最近楽屋来ると、もう来るたんびに、六谷に稽古つけたんだけど、鉛がひどくて、あいつはとんだ田舎者だろって言いふらしてんですよ。まあ、風評被害に遭いまして。まあ、それからね、ちょっとして、川崎で、文楽師匠の会に呼ばれて、呼んでもらって、で、だから、文楽独演会の前座代わりですね。で、行きまして、で、行ったら、ちょうどね、その日が、台風の日でね。まあ、台風は明け方には過ぎてんだけど、結局、この、電車が動かないと。で、僕は、そのバイクで、川崎まで行って、原付で川崎まで行って、で、行ったら、その、とにかく文楽師匠が来るまで繋いでくれってこう言われてね。まあ、しょうがないですよね。文楽師匠が来たら、じゃあ、その、チンチンって金かなんか鳴らしてください、つって。で、あ、わかりました。って。で、一席やって、まあ、来ないですよ。で、まあ、二席やって、まあ、来ないから。中入り入れて。で、もうしょうがないですね。来ないから。 じゃあちょっと長めのネタやりますっつって一人でまあ2時間ぐらいやりましてね、もう六田独演会っすよ、大演六田ね。で終わった頃にチンチンって言われて、いやもう来んなよと思ってね、いやもう来んなよっていう、でまあまあそしたらちょっと挨拶だけでもって言って出てって、文楽師匠が来て、本日は申し訳ございませんでした、こういうことでね、この間この前に出ました六田というものに稽古をつけたんですよ。ああいう若手がね稽古に来るというのは珍しい話なんですけど、そしたらね訛りがひどいんですよ。イントネーションがおかしいんですよ。おかしかったでしょ。こういう訛りのひどいやつは話かなんかやめた方がいいとそう言ったんですけどね。本日はどうもありがとうございました。どういう終わり方。まあ、単純に営業妨害に遭いましてね、落語の中に、ね、
聞いていただきましたおしゃべりドクターの回2025年の8月号でございましたね。歌舞伎カフェに行ったりとか食品サンプルカフェに行ったりだとか、まあそういう楽しいエピソード、そして寄席の前座さんたちのお話たっぷりとしていただきました。六田師匠ね、もう真打ちになってからもこの回続けております。真打ちが土曜日の夜を必ず開けてくれるっていうことはもうなかなかないです。本当に一番仕事入りやすい曜日ですからね、そこを8時から開けてくださってるという、こんなにありがたいことありません。配信チケットもね販売しております。よろしかったら10月は11日土曜日8時から9時です。おしゃべり六田師匠の会、ぜひ配信ご購入検討お願いをいたします。もちろん会場で、たっぷりと六田師匠生でね味わっていただければ。この公演はねだから本当年に1回とかね、ずーっと海外で聞いてて初めて来ましたなんていう方も会場にフラッと現れたりもするんで、まあそういったのも嬉しいですよね。まあぜひおしゃべり六田師匠の会足を運んでください。10月の渋谷落語は10月の10日、2025年10月の10日から14日の火曜日まで、5日間連続12公演、今月はね喋っちゃいねよの年内予選最終予選あります。なんと柳家三家師匠が緊急参戦を表明いたしました。そして最終日には滝川李翔師匠登場、まあ久しぶりのね流玉師匠の公演もありますし、夢丸師匠が久しぶりに登場してね古仙師匠と夕方の会やったりとか、まあぜひね渋谷落語の公式ホームページそして公式 X アカウントご確認いただければ、まあ演者さんあるいは見どころなどがわかると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。皆さんのご来場とご視聴心よりお待ち申し上げております。キュレーターのサンキュー達夫でした。